連載コラム、B 型肝炎闘病記、パオ、小浜義久。闘病史、その19。以前にも少し触れたことがあるが、1982年12月26日、日曜日の夕方、手伝っていたクリニックで患者さんが皆帰った後に、ドクターから手渡された血液検査表のデータから、B 型肝炎を発症したと確信した。いろんな情報をすでに得ていたので、あと10年の命だな、と考えた。長い闘病歴の中では一番のショックな出来事で、10年の命ということもさることながら、10人に1人しか発症しないと言われていた、その1割に入ってしまったことに大きなショックを感じていた。それが、1984年に E 抗原がマイナス、E 抗体がプラスになるという事態が将来、つまり B 型肝炎から解放されたと分かった時の嬉しさは格別だった。肝硬変の一歩手前であったが、ウイルスさえなくなれば肝臓が元の柔らかい健康な状態に戻ることが分かっていたからである。おまけの人生をもらったような感じもした。To be or not to be, that is a question. ウイルスがいるかいないか、私にとってとてもとても大きな問題だったのだ。大きな精神病院の改革を一パラメディカルスタッフがやりおせるわけがないことは、初めから予測していた。だからといって腰掛けのつもりはなく、骨をうずめても構わないとも考え、改革派のドクターの招聘など、7年間の間、いろいろ動き回ったが、最終的にはオーナーの関心はお金のことしかないことが分かり、退職の潮時を考え始めていた頃に、降って湧いた肝臓騒動。一巡りして明るい目鼻が立ったところで、チームで展開していた病院改革の動きだったので、仲間に退職の意向を伝え、準備を始め、1985年、3月31日を退職日に決めた。当時巷では自己啓発セミナーが流行っていた。その多くは怪しいものであったが、一部は精神医療界に波及し、心ある医者やパラメディカルスタッフを巻き込んでいた。上記クリニックのドクターもすっかりハマってしまって、いつの間にかある団体の副代表的な役どころとなっていた。ちょっと違った文脈で、竹内俊治も注目を浴びていた。言葉が開かれる時という本が、教育や医療、心理学の世界でちょっとしたブームになっていた。体と言葉のレッスンも売れていた。彼の講演会とワークショップが全国各地で開かれていた。上記本を若手で知っている人はおそらく皆無だろう。年寄りだってそう多くはないかもしれない。そういう意味では古典化の途上にある。ちょっと難しいところもあるが、名著であることは確かなので、八王子の図書館を訪れ、ぜひ一度手に取っていただきたい。彼のことを書き始めると、原稿用紙が何枚にもなるので、ここらで端折らせていただくが、このチャンスを外すと二度と来ないと感じ、結局、1984年の秋から竹内演劇教室に週3回通い始めることにした。八王子の病院の仕事を続けながらの新宿通いは結構きついものがあったが、そこはおまけの人生であればこその頑張りが効いた。竹内さんのレッスンは治療にとても役立つものだと思えたから、将来に向けても無駄にならないと考えた。精神医療従事者たちもとても注目していたのだ。心理学、精神医学の世界でのゲシュタルトセラピーに通じるものがあり、竹内さんの口からもそのことを指摘されたことがある。その時、ゲシュタルトセラピーは私の研究分野の一つでもあることを彼に伝えた。竹内演劇研究所には、上記、体と言葉のレッスンに代表される、演劇とは関係ない人を対象にしたワークショップを、カラコトと呼び、カラコトコースと 演劇を志す人たちに向けた演劇の基礎的な訓練をする演劇コースと二本柱になっていた。研究所のスタッフは両コースにはっきりと分かれていた。通い出したのには実はもう一つの魂胆があった。紙面に限りがあるので、それは次回の心だ。